インタビュー。
そういう意味で僕は今日ですね、もうここにたくさん出演つけてる、たくさん大好きな、はい、歌があるんですけど、やはりこれをちょっと聞きたいというか話したいんですけど、はい、タージス、
ターヤジス、
ご本人、もう一回言ってください。
ターヤジス、
ヤは割と普通にはヤって言って
るんですね。言っちゃっていいです、はい、でも正解はないですけど、はい、逆さに読んでる、は
い、ターヤジスということで、はい、その最初のね、一種で触れない例えの一つ、反対の車線を走り去るターヤジスということで、はい、これ一瞬、みんな聞くと思うんですけど、これ何って思ったんですけど、うん、はい、僕の場合家族にその話したら、いやこれスジャータでしょっていうふうに言われて、はい、うん、そうか、高速道路とか道路で走って、しかも逆だからみたいなっていうことで、いやこれが本当に、ご本人前にして解説するのもちょっとあれですけど何気ない日常に気づいて、それを切り取って共感あるあるって言わせるところ、そしてそのまま連作が続いていくっていうところだと思うんですけど、これまさに、なんかこれにまつわるエピソードとか、着想とか、なんかいろいろあれば教えていただきたい。僕はこの歌が一番好きなんですけど、
ありがとうございます、はい、スジャータのねトラックって、右側と左側で文字が鏡文字というか逆さまになっていて、ね、はい、あれを見るたびになんかスジャータがこうターヤジスって書いてあるのって変だなってずっと思っていて、でなんかある時その、歩道、左側の歩道を歩いてた時に、はいはい、反対車線をこう走り去っていくトラックがあって、なんかそれがスジャータって書いてあって、はい、なんかそれがちょっと異界っぽいというか、その現実、絶対そのトラックに自分がその触れることはないので、反対の車線行ってるので、なんかそういうなんか象徴としてなんか残してみようかなと思って、最初はスジャータってなんだよみたいな気持ちからずっと思ってたんですけど、それをなんか短歌にするとしたら、なんか触れない例えの一つっていうモチーフを入れてみようかなと思ったっていう感じです。
なるほどね、単純にそうちょっと異界な感じがする上に、さらに基本的に車で行っちゃうから、そういう意味でも触れないしみたいな、なんか不思議な感じありますよね、そうか、その中で僕はすみません、その連作っていうことはあんまり理解してなかったので、この一首一つの歌に結構着目してたんですけど、そういう意味ではこの後にもね、当然このターヤジスのこの中には他の、歌も入ってると思うんですけど、これはどういう、先ほどの水上バス浅草行きで行けばその日の時系列で、感じたことっていうことで割とオーソドックスに僕は理解できたんですけど、こっちはどんな感じなんですか？
そうですね、なんか結構夢とか、その解放した動物が戻ってくるとか、結構そういう、歌が続くんですけど、間違った鍵とか、なんでしょうね、なんかここは日常なんだけど、少しちょっとお話の中の出来事みたいな、なんでしょうね、少し不思議っていう SF ほどじゃないけど、でもちょっとこういうことってあるよねみたいな、日常の中のざらつきというか、そういうものを、集めてみたっていう感じで、今さっき連作の話したんですけど、この歌集を作るにあたって、連作の形に無理やりしたものも結構あって、
そうなんですね、
一種単位でやっぱこの辺は結構作ってたんですよ、
そうなんですね、
ターヤジスに入ってる歌とかはもともと連作にするぞって作ったじゃなくて、一週一週で独立して作ってたやつを その本に入れるにあたって、なるべくちょっと似たトーンでというか、時期も結構この辺は同じ時期に作ってたものが多いんですけど、同じ時期に作ってるとやっぱりなんか雰囲気とか考えてることとか、言葉のチョイスとかがすごく似てたりするので、それをちょっと塊にしてみてやってみたっていう、
こういう裏話はなかなか聞けないで、やっぱり楽しいですよね。でも同じ時期にある程度作られたとおっしゃいましたけど、そういう意味ではこれやっぱりコロナ禍なんでしょうかね。
いや、これは全然、2017年とか16年とか結構前に作ってた歌です。
なんかこの街はどこも消毒済みだから、手書きの誤字がとても嬉しいってあったんで、
そう、これなんかすごいコロナ禍の歌だって皆さんに言われるんですけど、全然そんなことないんですよ。
そうなんだ、
コロナって言葉もまだコロナビールぐらいしかない時の、
すごいですね。じゃあ時代をなんか予見してたんですかね。
いや、なんかこれは銭湯とか行くと張り紙がその手書きの文字だったりすることがあって、なんかその手書きの文字って結構 いびつだけど可愛いなと思うっていうか、なんかその企業の例えば説明文とか成分表とかって何かしらの光悦が入って、そのクリーンな状態の世に出しても大丈夫な言葉じゃないですか。でも銭湯の手書きの文字とか、
だから
お手製のポップとかって結構無法地帯で、この言葉使ってしかもなんか文章ねじれてるなとか、まあちょっと職業柄思っちゃう時あるんですけど、なんかそういうのが嬉しいなみたいな、そのなんか光悦が存在しないあの野生の文字とかって言うんですけど、野生の文字すごい好きで、
そうなんですね、はい、そういう意味では、ごめんなさい、ちょっとマニアックですけど、渋谷もよく行かれると思うんですけど、まあ、車で渋谷行かれることあんまないかもしれないですけど、まあ、これ別に言ってもいいですけど、渋谷のね、西武あるじゃないですか、西武僕たまに車で行くんですけど、車で駐車場上がったことあります？
あ、ないです。
上がってくと一時停止ってよくあるじゃないですか、その回、その一時が手書きじゃないんですけど、あの時間の一時になってるんですよ。
そうなんですか。
今度見てみてください。見る機会なかなかないかもしれない。これあの渋谷の西武の駐車場入った方なら多分分かると思うんですけど、でもある意味それも、まあ、ちょっと嬉しいですよね、っていうことですよね。
そうですそうです、なんか変だなと思いながらでも、でもなんかそれって人がいるっていう証拠だなみたいなことを思うので、なんかそこから結構着想して作ってた歌の気がします。
なるほど。じゃあ僕それちょっと一首書いてもいいですか？
あ、はい、いいですよ。
今のあ、でもそういうことが一つのなんか日常のちょっと面白いところみたいな。
そうですね、なんか日常の中でぼんやり思ってることを短歌にするときに、具体的なモチーフを変えることはこういうふうにあるんですよね、その消毒済みっていう言葉とかっていうのは、なんか言い換えるとそうなるかなみたいなことだったので。
なるほど。それがでもまた面白いですね、あの時代が変わるとある意味また誤読されるというか。
あ、そうですね。でもなんか解釈も自由にしてもらっていいと思ってるタイプなので、なんかその読みは間違ってるとかっていうより、あ、確かにそういう読み方もできますねってこう、なんか友人と盛り上がるような読み方はすごい好ましい、私は好ましく思っているので嬉しいです。はい、
そういう意味ではこう岡本さん、その何でしょう、まあ、作品をこう書いて世に出すじゃないですか。書いた後っていうのは、例えば小説家の方だったらもう出したらもう自分の手を離れてるからっていう方もいれば、まあ、なんか子供みたいっていう方もいるし、あんまり意識しないかもしれないですけど、どんな感じなんですか？
でもなんそうですね、まあ、自分の手を離れてる感覚は確かにあって、最終的に受け取ってもらって成立すると思うので、表現って、だから、まあ、その解釈も含めて作品だなって思うのと、まあ、あとはなんか結構いい歌作ってるなって自分で思ったりはしますね。
やっぱり自分のまた読み返すこともあるんですか？
そうですね、読み返すことはありますし、まあ、SNS とかもやってても、なんかこの歌集のことを知ってもらいたくてとか、やっぱこの歌いい歌だから人に見てもらおうとか、自分で、過去のものを再投稿したりとかもするので、まあ、全然読み返しますし、もう読みたくないとかそういうのは全くなくて、ああこんな歌も作ってたんだって感じで。
そうなんですね。
はい、よくやります。
まあ、そういう意味ではね、こうやっぱり思い入れは あると思うんですけど、この中で、まあ、これ全部おすすめだと思うんですけど、せっかくなんで、まあ、以上の質問ですけど、一つ、なんかお気に入り、もしくはここでみんなにちょっと紹介したい。
全部お気に入りですよね本当に。どうしようかな。あ、でもなんかエピソード、実際あった出来事から作った歌で言うと、犬だけがただ嬉しそう、脱走の果てに疲れた家族を前にっていう歌があって、
何ページだろう、ですかね、あれでわかるかな、
ここです。
はいはい、あ、じゃあせっかくなんでご自身なんでください、
犬だけがただ嬉しそう、脱走の果てに疲れた家族を前にっていう、歌で、これは飼ってた犬がうちの庭から塀を飛び越えて逃げ出したことがあって、で家族みんなで町中を探したことがあったんですけど、どこを探しても見つからなくて、もうみんな意気消沈して家に帰ってきた時に、100メートルぐらい離れたまっすぐな通りの向こうでこっちの様子を見てる犬がいて、すごい、あ、みんな心配してるみたいな顔して、で名前呼んだら、ちょっとなんか動揺しながら、なんでみんな揃ってるんですかみたいな感じで戻ってきたってことがあって、なんかそれがすごく、まあ、安堵とともにすごく面白いエピソードだったので、まあ、それをちょっと歌にしてたっていう。
なら、まあ、特に猫だとあんまなさそうですけど、犬だとありそうですね。そうですね。やっぱ戻ってくるんですね。
はい、戻ってきました。でもなんか普通に考えるとね、車にはねられちゃったりとかあるので、本当に無事でよかったなと思ったんですけど、当人はもうなんかそんな私たちの心配は全く知らず、みんな何してるのみたいな感じで覗いたのが本当に可愛かったなっていう思い出ですね。
なんかいいですね。こう、そういう意味では全部ノンフィクション。
いや、フィクションも結構あります。
フィクションもある、思いっきりフィクションもある。 あ、でもあるか。
うん、ありますね。でもなんかその全部フィクションとノンフィクション混ざり合ってると思います。やっぱりその事実だけで書いてるわけじゃないので、はいはい、頭の中だったり想像だったり、うんうんうん、あとは映画の感想とか映画を見て感じたことで作ってるとか結構あるので、はいはいはいはい、でも短歌の不思議なところはその全部が本当のことなんじゃないかって思ってもらえるっていうのがまあ面白いところで、うんうんうん、まあそう思っていただいて構いませんよっていう、
ね、ちょっと小説家に近いとかやっぱありますね。この私は私ですかみたいな。
そうですね、
うん、そうか。そういう意味ではスピッツのことも書いてありますけど、スピッツ好きですね。
はい、大好きです。
僕スピッツ今は全然詳しくないんですけど、あの何が一番曲は好きですか。一番って言われると困るだろうけど。
そうなんですよ、エスカルゴっていう、はい、三日月ロックっていうアルバムの中にある、はいはい、あの曲が好きなのと、はい、一番って言われながら何曲かだそうです
。
さざ波 CD っていうアルバムの桃っていう曲が好きですかね、
はいはい、そうか、はい、僕はあの、まあ、メジャーな曲以外だとあのありふれた日々、
ありふれた人生、
ありふれた人生が好きなんですけど、はい、いいですよね。はい、すみません言わせちゃって、はい、個人的な趣味でしたけど、はい、まあ、ちょっとねスピッツのことなんかもありましたけど、はい、僕もう一種、はい、もう一種でいいんですよね。はい、もう一か。
はい、一種、
はいはい。ちょっとツッコミが今厳しかった。はい、すみません一種。いやなんですけど、何者にもなれず30歳ってあったと思うんですけど、はい、じゃあせっかくなんで読んでいただいていいですか。
は
い、
何者かにならなきゃ死ぬと思ってた、30過ぎても終わらない道。
これはまあなんか多かれ少なかれね、こうなんか一生懸命やってる人とかって、うん、あのやっぱあると思うんですよね。30歳って、まあ、仕事にしろいろんな年齢の節目にしろ、うんうんうん、これ自身はやっぱり岡本さん自身も何か感じた、やっぱり何か着想のあったんですか。
そうですね、なんか、うん、今はそんなになんか認められたいとかってあんまりないんですけど、やっぱり20代後半、20代って人から認められたいとか、なんか立派な自分になりたいみたいな気持ちがすごくあって、小学校出たら中学校があって、で中学校出たら高校があって、なんかそのルートみたいな、その自然とこう自分が行くルートみたいな、なんか大学もまあ行く前提でその育てられてで行って、でも大学出るってなったから、そこになんかレールがなかったことに最初驚いて、うん、あ、はい、その何か受験頑張ったら大学に入れるとか、はいはいはい、何かしたらこうなれるっていうのがあったのに、大人になった途端にそれがなくなって、うん、で なんかすごいことしなきゃいけないのかもしれないと思って、うん、前職であのコピーライターを制作会社でやったの で、ね、はい、なんかコピーライターで新人賞とか取らなきゃいけないんじゃないかなとか思って、うん、当時はなんか宣伝会議賞とか応募したりとかしてたんですけど、
はいはいはい、
でもあんまり人と競うのが得意じゃないので、はい、そんなに続かなくって、うん、大した結果も出せず、うん、みたいなことがずっとあったので、はい、なんか結果残さないとダメなんじゃないかって、うん、謎の脅迫観念と戦ってましたね、
うん、
でもそれはそうですね、なんか転職して別に、うん、まあ、30代入ってからそんなに焦らなくなってきて、はい、別に自分が楽しくのびのびと暮らせていたらいいかなって、はい、まあ、仕事を選ぶ基準が基本楽しいか夢中になれるかみたいなことなんですけど、うんうんうん、だから今の仕事が結構自分に合ってるなとかって思って、はい、こういう気持ちは全然なくなりました。
そうなんですね、はい、まあでもね、まあ、つい最近といえば最近じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
まだ
数年前とか。
なので、まあ、誰しもがこう抱きながら、僕はもう43のいい年のおっさんなんですけど、うん、まあ、未だにこういう気持ち分かる分かるみたいなのがやっぱあるので、うん、そこを、まあ、超えたというかなくなったって今スパッとおっしゃったのはちょっと羨ましくもあり、
あ、
嫉妬もあるんですけど。
でもそうですね、まあ、もしかしたらやっぱりその短歌がすごいバズったりして、うんうんうん、あのすごくいい歌だねっていろんな人に言ってもらえたから、うん、そこでやっと自信がついたとも言えるかもしれないですし、うんうんうんうん、あとはこの歌集が出る前って、はい、結構スランプの時期も長くて、
はいはいはい、
なんか短歌を1年に5週ぐらいしか作らない年とか結構あったんですよ、はいはい、傘の歌がバズったのが2018年なんですけど、うんうんうん、その2018年は多分年間で5首とか10首ぐらいしか作ってなくて、
佳作ですね
であのいろんな人に、うん、岡本さん短歌の人だみたいな、うん、短歌あの短歌大好きですみたいな、うん、で歌人扱いされるようになって、はいはい、いや私今1年に5首しか作ってないのにみんなそんな言うんだみたいな、うん、ちょっと焦りとかはあったんですけど、うん、でもその歌集が出るって決まって2年かけて、はい、あの作っていって、うん、まあ、この 自分でもすごい自信作の歌集になった時に、うん、はい、あ、なんかこれからもやっていけるなと思ったというか、うん、自分の中のその短歌の回路っていうんですかね、うん、そういうものが歌を作っていく中で目覚めていったので、なんか多分これからもやっていけるなって、その本を作るってことを通して自信をもらったって感じ。
今ちょっと震えが出たんですけどっていうのも、実はそのどこかでね、はい、今日そのスランプに陥ったってことは事前リサーチで知ってたので、
はいはいはい、
そのどうやってスランプを乗り越えたのかとか、
うんうんうん、
あとその自分の中で歌人としてまあなんとかやっていけるなみたいなものは、はい、実はどこですか、どうやって乗り越えたんですかっていうのを聞こうと思ったら、もう今全部入ってました、
ね、言っちゃいましたね。
だからなんか誰かに例えば相談したとか、なんかドラマチックな何かターニングポイントがあったっていうよりも、はい、うん、今まさにおっしゃった作っていく中で2年ぐらいかけて、
そうですね、まあ、この歌集を作る時に、はい、あの上坂あゆみさんっていう、はい、あ、そうですね、この歌集複読本っていうこういう本を強調で出してる、
は
い
は
い、
これ面白かったです、
ありがとうございます、はい、同世代の歌人の子がいて、はい、ちょうど同じ年に歌集第一歌集を出すってことで、うん、
はい、
で2人ともその歌集を出すにはまだ歌が足りないから、うん、1年半ぐらいかけて作らなきゃいけないっていう状態だったので、
はい、
2人で、クラブハウスっていうアプリあるじゃないですか、
はい、特に数年前ちょっとね来ましたよね
そうですね、はい、それを、毎週開いて、はい、その音声で歌会をするっていう、はい、なんか例えばチョコレートっていうテーマで、はいはい、チョコレートの歌をお互い持ち寄って、うん、でそれを評し合うっていうのを、うん、評を言い合うっていうのをや
る。それは事前にそれテーマは決まってる。
事前テーマは決まってて、
さすがにその場でこうなんかラップみたいに、
あ、そうですね、
即興はない、
作って持ち寄って、はい、でも見せるのは、はい、放送というか、
あ、その場で、
あの流す直前で、でやってたんですけど、うん、なんかそれが多分すごく良くて、
はい、
あのダメな歌でもとりあえず、うん、間に合わせて持ってかなきゃいけない、
ああ、はいはい、
でしかもそれ人が聞いてるんですよね、
うんうんうん、
だからその自分のダメな歌に対する耐性がついていって、
ああ、はい、
でもダメでもいっぱい作ってたらいい歌できるんだなっていうのがだんだん分かってたので、うん、いっぱい、それからその締め切りに間に合わせるように、うん、とにかくまず量を作る、うん、で量を作ってからそれをブラッシュアップしていくっていう、うん、なんか自分なりのサイクルができて、うん、でそれで、あ、なんか私短歌やれるなみたいな感じになってきて、
じゃあ、まあ本当にもうこう現在進行形で、うん、今当たり前ですけどここにいる岡本さんが出来上がりつつあるぐらいの感じなわけです、ね、はい、そうですね、
だからこの歌集を出すっていうことが決まってなかったら、うん、今もスランプの可能性はあって、うん、歌集を出すために歌を作るぞってなったので、うん、その歌を作るっていうことから逃げてたら多分ずっとスランプだったんじゃないかなって気がします、
は
い、
そうか、じゃあその当然スランプに入る前にバズってるわけですよ ね、
そうですね、はい、
だからそこでこう、
いや、スランプ中にバズ
って、スランプ中にバズすごいですね、だからバズったけどでもまだご自身の中ではスランプ中みたいな、
そうですね、
それはなんかこうバズって世の中からそういうふうに言われるけど、自分の中ではまだそういうスタイルが確立できてないみたいなものの、うん、そういう悩みとかプレッシャー焦りもやっぱあったんですか？
ありましたね、うん、なんかみんなあの歌がいいって言ってくれるけど今の自分の歌そこまでいいの作れないなみたいなことは思ってて、うんうん、で短歌も結構そういう、まあ、そういう特性があるというか、はい、その積み上げ式のものでもあるんですけど、うん、はい、結構その一発ホームラン系 の、 あの表現でもあると思ってて、うん、はい、ベテランじゃなくてすごい素人で、うん、はい、まだ枯れ木が浅い人がめちゃめちゃいい歌をいきなり作れることもあるんですよ、やっぱり31音って短さだからと思うんですけど、なんかそういう歌だったかもしれないので、うんうん、傘の歌は、うん、だからその何でしょうね、常にいい歌が作れるっていうことと、はい、ホームラン級の歌が作れるっていうのは結構別の話で、
うん、
その常にいい歌が作れるっていう状態が自分はできないなっていうスランプの中で結構苦しんでたっていう感じでした、うんうん、
じゃあ今はそこは、まあ、ご自身の中ではちょっと変わった、
そうですね、自分なりに、うん、このステップを踏んだらよくやれるなみたいな思ってます、はい、今は、
う
ん
う
ん
うん、なるほどね、いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます、この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います、ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます、随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います、なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズ ージの制作費だったり、国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ、守りに入ることなく、インスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め、先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ、海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。